なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。
君が笑えば僕も笑う。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住58歳、普段は親子関係再構築コーチをしながら、それに関連する社会活動もしております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が、経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことにつきまして、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに、笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思っています。本日のテーマは一人喋り、心理教育の中で位置づけされる子どもブランディングについてです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。幸せが溢れ出すよ。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の
種。はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですけれども、お許しいただけましたら助かります。昨日といっても収録日の前の日なんですけれども、実は私は8年前に乳がんで片胸を全摘してもらいました。大きくて有名な病院なんですが、そこへ行って術後8年検診を受けてきました。毎年恒例で、今年も何も問題はなく過ぎましたけれども、一度自分の死というものを見つめる機会を息子と一緒に持てました。喧嘩のような感じにもなりましたけれども、息子の心にも割と衝撃的だったのではないかなと思います。よく死ぬことはよく生きることというような言葉がありますが、自らの死を見つめることで、じゃあ自分はそこまでどんな生き方ができるかなと改めて考える、感じる、そんな機会を持つことは一度は必要なんじゃないかなと感じています。まあその結果、加藤はこんな感じでってどんな感じに見えているでしょうかね。生きております。さて、前半は今回のテーマの前置きとして、11月に行われる相葉真澄さんのイベントで総合司会してきますのお話と、 私主催の日本の社会問題の解決を心理から考える会議の中での心理職の方々への呼びかけを入れてみました。ね、その11月27日日曜日に子どもの未来を変える会議2022というあのイベントがありますけれども、9月にゲストさんとしてお越しいただきました虐待防止活動家アート療法士でいらっしゃる相葉真澄さん主催の虐待防止イベントがありますが、こちらで総合司会を務めさせていただきます。こちらでもお会いすることができますので、ぜひ東京町田市のポッポ町田まで、お越しくださいね。こちらへのご参加には事前予約が必要です。加藤の夢の種専用の Facebook ページに情報を載せておきますので、ぜひご参加くださいね。昨年子ども虐待防止策イベント in 東京とか2021というイベントがありました。真澄さんは政治家招待係を務めてくださいました。私と同じで彼女も卒業しましたが、もともと虐待防止活動をしてきたことも踏まえて、彼女もまたこれまでの集大成とも言うべきイベントとなるかと思います。政治家一般市民全部で、約30名来ていただいて、虐待サバイバーが自分の体験から欲しい防止策などを話し、お越しいただいた方々に問題提起と防止策を出していきます。政治家には、議会にかけてもらい、法律条例世の中の仕組みに入れてもらい、一般市民には心の中に芽生えたものを持って、ぜひ行動してもらいたいというものです。虐待サバイバーは当たり前ですが、現場の状況をよく知っているわけで、そこを話すことで、皆さんに現状を知っていただく。次にそれぞれの専門性にお任せし、じゃあこうしていったら虐待防止になるのか、考えたことを行動に移してもらうといういわば当事者性と専門性のバトンリレーをお願いしたいんですよね。このようなことを地道に続けることで虐待防止につなげたいと考えています。この番組でも何度もお伝えしていることですが、毎日一人の子がこの日本のどこかで虐待により命を落としている現実があります。ニュースに上がってくるのはほんのわずか。この緊急事案にサバイバーの当事者性が流れの中にあって初めて解決に向かっていくと考えます。だってこれまで何十年もね、当事者性のない中で解決しようとしてきて何ともなってなかったりするのですからね。そして、その中で、私は心理職の方々へ特にお伝えしたいことがあります。私にもあるその当事者性、非虐待に限らずほとんどのハラスメントを受けてきているところの当事者性ですねがあるからこその、同じ思いで苦しむ人を増やしたくない、減らしたいが起点となり、長年の学びとともにいただいた資格を持ってハラスメント専門の心理職をしているわけですが、これをやはり資格ですね、使わずに、数々の社会問題を見て見ぬふりはできないという思いが自分の社会活動をさせて支えています。それぞれの経験や心理職になったきっかけとなるものは違っても、同じように考えておられる方は少なくないと感じています。どこのコミュニティに行ってもハラスメントが横行している、自覚のない中で受け、自覚のない中で自らハラスメントをしている、それがさまざまな社会問題として現れている。心理職はそこを実感していますよね。私を含めその原因や解決策も用意してお一人お一人丁寧に解決しているわけです。ですが虐待死の割合や若者の幸福度指数、年間の自殺者数、引きこもり人口などなどを見たときに、心理職としてその全体に入っていかなければハラスメントの解決は難しいと実感しています。 先日もクラブハウスに、心理職の方が来られて行っておられましたが、誰かに聞いてもらいたい、相談に乗ってもらいたいと思ってつながる方はいらっしゃるけれども、そこまでのまだ力がない方はどうしてもつながれない。私もこれまで心理職としてまずは自分の周囲の人を、幸せにしていくと決めてやってきました。でもここで、ぜひ両輪で考えていただきたい。仲間として一緒にやっていきませんか。日本の社会問題の解決を心理から考える会議は継続してやっていく予定ですので、まずはそこで一旦考えていただく機会にしていただければと思っています。加藤の夢の種専用部、Facebook ページにイベント専用サイトの URL を載せておきます。仲間になっていただきたい方へのメッセージがありますので、お時間ある時に読んでいただきながら思いを聞かせていただければと思います。クラブハウスでも直接お話ができますのでお待ちしていますね。ではそろそろ後半に入ります。その前に一人喋りの時いつも聴いていただいている曲を流したいと思います。その曲の後後半に行きます。この歌はこの連れ去りという今や大きな社会問題、国際問題にまで発展し、海外から逮捕状が出ているような問題があります。そのこの連れ去りが22年前、私の身にも起きました。その22年間、私はワンオペだったけれど、大切に育ててきた娘に会えていません。その気持ちを広島スタジオの同期チピピさんが歌にしてくださいました。チピピさん、ありがとう。それでは聞いてください。ファーストステップ。ありがとうございます。子どもブランディング、教えない子育て、しつけ不要だからストレスフリー。さて後半は心理教育の中で位置づけされる子どもブランディングについてです。保育士でもあり発達障害の両君に関する 療育ですね。療育に関する、資格所持者でもあるハラスメント専門の心理職として、発達障害のこの子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のあるパパママに向けて、子供ブランディングをね、心を込めてお送りしています。結婚とは、夫婦とは、子供とは、子育てとは、発達障害とは、親子とは、親権とは、看護犬とは、みたいなところや、どんなリスクがあってどんな解決策があるのか、それから、普段使いの社会資源について、必要な時に学べるシステムってこれまであったでしょうか。特に子育てについては分厚い育児書も大事なんですが、じゃあうちはどうしたらいいのに答えるシステムもなければ、路頭に迷うパパママもたくさんいると感じています。ね、例えばあったとしてもそれをこう知るっていうところがまず機会がないっていうところですね。そのための心理教育であり、子どもブランディングなんですね。あ、今気がついたんですけど、お聞きいただいている方々は大丈夫かと思うんですけれども、これって宗教ではないということはご存知ですよね。もしかしたらなんて考えてしまいました。今日は心理教育のコースの中から 目標、対象、理念、見える未来、気をつけたいことについてお話しできればなと思っています。まず目標なんですけど、知る機会の取得。すべての人が生きる上で起こる可能性のあることや、必ずついて回るリスクと、解決策があることを知る機会を得る。誰もが何事も知る権利がありますよね。知ることによってかなりの確率でリスクを回避することができます。それが心理教育であり、また使える社会資源だったりというところです。知る機会を得ることで、上下関係の意識を感じることのない、フラットな自分が生きるということにまっすぐ安心して集中し歩んでいけると考えています。対象ですが、赤ちゃんからご高齢の方、すべての方になりますね。たとえ1歳児でも、その子の発達年齢に合わせた言葉や表現を工夫することで伝わります。1歳なら1歳に必要な内容を伝えていく。発達障害があってもなくても同じです。不妊としているか確認しながら進めます。腑に落としていないなと感じたら、別の方法を試したり、少し成長を待つことをします。まあ、ここから、これはもう本当、子どもブランディングではね、伝えていることではあります。それから、理念、二つの理念があります。暴力と愛情をしっかり分ける教育。それぞれの概念を、確実にし、境界線を自ら引けるようにすることを目標に進めます。暴力を選択すれば何も伝わらないところを、代わりに愛情を選択することで、自分の思いはさらなる可能性を秘めながら、想像以上に伝わっていくことを学びます。境界線が引けることで、自分に非がなかったと気づく場合には、そこを絶対の自信にできること。暴力の考え方があったと自分の中にね、気づく場合には、それは選択しない、今後は選択しない、他にも伝える方法はあるってことを知って、それが大切だと実感することを目標にしたいなと思っています。で、問題解決を目標にする際には、特にね、暴力について、明確な定義づけによって、暴力と暴力の影響を見極めていくのが大事かなと思います。とかく喧嘩両成敗とするところを、暴力はやる側が 100% 悪いをずらすことなく対応してきたいと思ってます。暴力をする側にも、影響を受ける側にも、それぞれの特性に応じた教育、発達障害がある場合の対応も考慮します。必要に応じて、 個人カウンセリングや医療につなげていきます。影響側になぜ必要かというところをこうちらっとお話ししたいなと思うんですけれども、暴力の影響を受ける側、言ってみれば被害者ということになりますけれども、暴力をしていない人になぜ必要かというと、同じく境界線が引けないことで、暴力を受け取ってしまう特性が入っていたりします。で、それが脳が言えない状態を作っていますね。皆さんも、聞いたことはあるかなと思います。これくらいは暴力とは言わないっていうね、文言がありますけれども、する側にも される側にも意識としてあるのかなって考えるからです。そして心理教育を受けていくことで、すいません、2つの見える未来というところで、1つが専門性が十分に生かされるっていうところですね。心理に関わることを心理職が見ていくことで、他の支援者の専門性を阻害しません。煩雑になりがちな作業も他の専門家に任せた方が良い部分はきちんと任せることは、一人の支援者が個人として、心置きなくご自身の人生を思い通りに進むことにもつながって、ね、お仕事もしっかりできるようになる。それが良い支援に、つながると信じています。特にね、子供が関わる、児童相談所や、児童福祉施設、裁判所、少年院などなど様々ありますけれども、その他、人の人生の中で関わるたくさんのコミュニティの中で、必要としていただけるんじゃないかなと思っています。それから、二つ目に、社会問題の継承。子ども、若者の問題では、虐待、いじめ、不登校、引きこもり、依存症、精神疾患、人格障害、自殺、率、犯罪率、再犯率などなどの解決に対応できるかなと思います。大人の問題についても同じですね。予防の観点から幼少期より、学校教育の中でこれを入れていくのと、学校を卒業しても、人生の節目で決して長くない感覚、期間的な感覚ですね、それをやっていく。だって本当に人ってそうでないとこう忘れてしまう生き物です。また、現状維持をこう選択することが非常にこう楽だと自分の中に入っている生き物です。そういうことにもしっかり目を向けていく。ね、人としての特性。ね、そういうことにも目を向けていくということも、また人の心を大切に考えることに入る。のではないかなと思います。見える未来はこれらを軸にしてたくさんのメリットがあるかと思います。一緒に考えて、一緒に一つ一つ挙げるような議論をこの先クラブハウスでもしていけたらいいなと思っています。で、次に2つの気をつけたいことというところでね、2つ、一つ目は一方的で配慮のない対応は良くないよっていうことですけれども、これは大きな心理的影響を及ぼすリスクがあります。放置をすることで様々なトラブルを引き起こすこともありますので、急かすことなく、進める必要がありますね。2つ目、理解できないための失敗。これは誰にでもあることとし、まずは安心してもらうことに努めます。すべて自己責任で、失敗したら責める風潮っていうのは、ありますけれども、余計に追い詰めて次の失敗を誘引してしまうことにもつながりかねません。あらかじめ教育の中で知るということを得たいの他に、つまずきの原因を一緒に考えるようなシステムが欲しいというお声もたくさんいただいています。 でね、その中ではこう受け取れない方もいらっしゃるんですよね。それは決して悪いことではありません。心に何か起きていることを察し、速やかに個人カウンセリングや医療につなげていきたい。個人では自覚したり、つながるタイミングやつながる、適切な場所がわからない方も多くおられるからです。発達障害があると特に受け取る脳の機能が働きにくくなっていることもあります。ね、うちの子は私が生きやすくなるための提案などをしても受け取れずに、さらに人の中で生きづらさを増してしまうという時期も長くありました。そのために家庭内暴力、暴言、自傷疑いという時期もありました。本当に地獄だと私も感じましたし、息子も私以上に感じていたと思います。それでも今は毎日ご飯を作ってくれて、片付けまでしてくれて、毎日洗濯をし、私の体調を気遣い、お話付きなのに相手を混乱させるような、めちゃくちゃだった文章も主語と接続詞を整え、落ち着いて対話ができるようになり、そこから自分が安心安全な場に生きてるんだと、自ら気づくことができたという経験があります。目の前にある暴力に惑わされずに温かい対応を継続することで、怖くて威嚇するだけの子猫ちゃんは安心安全の場に生きているを実感するだけで、むやみに攻撃はしなくなりますよね。ね、元野良の猫をもらい受けて温かく見守る中でも、動物にも心はあるよねを実感したことがありますけれども、本当に哺乳動物ってみんな同じだなっていうことを感じました。最後に、いつものように、世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い、不安と迷いの中に生きておられる方々に、たった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私からの心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
ありがとうございます。前半では子どもの未来を変える会議の、告知と心理職の皆様への呼びかけ、そして後半では、心理学教育の構想の中から目標対象、理念見える未来、気をつけたいことについてお話しさせていただきました。参考になりましたら幸いです。またこの続き次回もやっていきたいと思います。ご感想などいただけましたら嬉しいです。またご不明な点とありましたら、ぜひクラブハウスの方にお越しくださいね。さて次回はゲストは、前回全体を喋りきれなかった、私のせいでね、喋りきれなかった息子の、再登場を考えております。またよろしくお願いします。これまでと同じように、さまざまなハラスメントの根っこを踏まえた子どもブランディングから幸せになるためのご提案をしていきたいと思います。拙い話ではありますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。
君のそばにいるからね、だから君は大丈夫、全ては